ルール29。人事評価で気をつけるべきポイント。私が課長をしていた時期、最も気を使ったことの一つは、毎年4月1日に自分の部下たちへ前年度の人事評価、効果表を交付するという仕事でした。私は部下にこの昇給通知を渡す際には、一人一人個室に呼んで評価の説明をしました。説明の中身は、1、どうして今回の評価結果になったのか。2、その部下に期待していたこと、時期以降に期待すること。3、部下の仕事に問題点や課題はあるのか。特に、2と3は部下と一緒に考え共有するというスタンスで行いました。これは、私がまだ係長であった時に、当時の課長から教えられ、その通り実行していただけになったんですが、今思うと主力のアドバイスをしてくれたものだと感謝してもしきれません。ちなみにこの方法は現在フィードバック面接という解説がなされています。大変なことも多いですが、あなたが毎年1回ないし複数回自分の部下に人事評価結果を説明することは得るところがとっても多くあります。なぜならば、まずあなた自身が必然的に自分の会社の人事評価の仕組みについて勉強しなければならなくなり、評価制度について誰よりも造形が深くなります。部下への説明を義務付けることで、表層的でない本物の知識が身につくようになるわけです。また、前回の評価説明時、面談時に共有した部下本人の目標や明確にした活動を常にチェックし、進捗状況をしなければならなくなるので、日頃から部下をよく観察し、指導する責務が生まれます。また、業務上の事実と、それに対する指導、結果を忘れないように記憶することも、日課になるでしょう。常日頃から最低限これだけのことをやっておかないと、いざという時にきちんと評価結果を説明できなくなるからです。さらに、あなたは部下の仕事内容を判断し、評価するのに、部下と業務に関して相談、面談など、コミュニケーションを取る機会を今よりももっともっと増やすことになるはずです。フィードバック面談、ないし、期中の日頃の面談の際には、部下から不満や不満文句が出ることが当然ですし、むしろそれを歓迎しなければなりません。価値観が衝突しなければ、お互いが真の納得など得られるはずもないのです。そんな衝突も常日頃から部下とのコミュニケーションの回数を重ね、信頼関係を育んでいれば、ことがそれほど大きくなる心配もなくなるはずです。